10章の13節から27節、まず13節だけお読みします。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。この13節から27節までの間にはですね、3つの場面があるわけですが、まず今読みましたように子供たちをイエス様のもとに連れてこようとしたっていう、そんな場面があるわけですよね。で、2つ目には17節、イエスが道に出て行かれると一人の人が走り寄って見前にひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか、というふうにですね、一人の青年とのやり取りが2番目に出てくるわけですね。そして3番目の場面は23節以降、弟子たちの教えという場面です。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。この3つのシーンがあるんですけども、これらはですね、マタイの福音書にもルカの福音書にも出てくることでありまして、まあ大体内容的には大した変わりはありません。ですから当然ですね、それを読んでマタイを読んで感じる疑問、マルコを読んで感じる疑問、ルカを読んで感じる疑問、全部同じ疑問になってくるわけですよ。例えば何が疑問であるかというと、5つの疑問を代表的に取り上げたいと思うんですが、1つ目の疑問はですね、子供なら全員救われるんですかっていう疑問。14節読むとそれをそう思えるわけですよね。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。神の国は子供たちのものだ。子供は全員天国に入れるんですかっていう疑問です。 で2つ目の疑問、マタイもマルコもルカも共通しているわけですが、2つ目の疑問はイエス様はたっといお方ではないんですかという疑問。18節、イエスは彼に言われた、なぜ私をたっといというのですか、たっとい方は神を一人の他には誰もありません。なんでイエス様そんなことを言うんですかって思うわけじゃないですかね。で3つ目の疑問としてはですね、施しをしないと天国に入れないんですか。21節、イエスは彼を見つめその人を慈しんで言われた、あなたには欠けたことが一つあります、帰ってあなたの持ち物を皆売り払い貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになります、その上で私についてきなさいと。まあ、それに関連して、どうしてじゃ金持ちは天国に入るのが難しいのかという疑問。23節、イエスは見回して弟子たちに言われた、裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。そこまで4つ、5つ目は結局誰が救われるのかという疑問。26節、弟子たちはますます驚いて互いに言った、それでは誰が救われることができるのだろうか。これらの疑問はすべてすでに話したことがある問題です。覚えておられますか。それもですね、話したことが1回あるじゃなくて何度か話したことがある問題ばっかりなんですよ。だからもうその疑問に対する回答答えは言わないでいいんじゃないかって思ってしまうんですね、私はね。けどある政治家が言うには、同じことを7回言っても理解されるのは3割程度だと、そういうふうにおっしゃる政治家がいるわけでありまして、7回ですよ、7回同じことを言ってもそのうち喋ったうちの3割ぐらいしか理解されてないって、ああそういうもんなのかなっては思うんですけども、ただそれは多分ね、私 の想像ではそれはもともとそういう事柄についての理解に乏しい人が初めて聞く話をね、7回聞いても、どういうことって思いながら、7回全部聞いたら、あ、3割ぐらい分かったかなっていうふうなことになるんだろうかなっていうふうに思うんですけども、その点ですよ、聖書をよく知っている皆さん、毎週ね聖書の話を聞いている皆さんにとってはそんなに、7回も聞かなきゃわからんってことはないだろうって思うわけじゃないでしょうかね。でもそれでもですよ、そういうクリスチャンでさえも聞いたことがない教えということに対しては戸惑いを感じたりね、あるいは、今まで自分が信じてきたことと違うことを言われたら、いやこれが聖書の本当の教えですよって言われた時には、ちょっと反発してしまうというか、受け入れられないっていう、そういうことも起こり得るわけで、残念ながらそれは実際に起きるわけなんですよ。私がこれがね、本当はこれが聖書の教えで、定説は間違いですよっていうことが、ね、素直に飲み込めないと、そういう方もなきにしもあらずです。ですから何が言いたいかと言いますと、よろしいですか、このさっき話した5つの疑問ね、何度か話してますけどもね、もう一回軽くおさらいしておきましょうかと、そういうことなんですね、軽くです。はい、そこで改めて13節から16節の子供たちをイエス様のもとに連れてきたというシーンですけども、子供たちってね、神の国はこんな子供たちのものだって、子供たちって何歳ぐらいまで子供なんですかねっていう疑問あるじゃないですか。何歳までですか、小学生ぐらいまでが子供でしょうか、どう思われます。まあせいぜい小学生ぐらいかな、子供って言われたらね、 だったらですよ、もしそうならば教会学校なんかする必要ないですよね。そうなりませんか。子供、それが小学生以下だとしたら、子供はみんな天国に入れるんだったら、子供に一生懸命イエス様を信じなさいって、聖書はねえって、ヨナはね泣き虫だけどねとかね、そんなことをね、事実でないことをね、一生懸命教える必要ないじゃないですか。教会学校いりませんよ。だからそうなったら中学生から高校生だけを対象にした教会学校でいいはずなんです。でもね、中学生でもね、あのひげ生やしてる子いますからね。今時いるのかどうか知りませんけど、私が中学1年の時、学校の廊下歩いてたらですね、前から2人の大きな男が 2人歩いてくるんですよ。でその顔を見たらね、私のようにこうひげ生やしてるんですよ、2人ともね。でもしかしたらサングラスっぽい眼鏡もかけてたかもしれませんけども、でね、あのちょっと離れて互いに近寄ってくるわけじゃないですか、歩いててね。そしてあのでっかい体でひげ生やしてるのに、それなのに学ラン着てるんですよ。中学生この人たちって、中学、まあ3年生なのかなと思ったんですけど、私はちょっと面食らってしまって、多分表情に出てたんじゃないかなと思うんです。そのせいかどうかわからないんですけど、その2人とすれ違いざまに腹をボコッと殴られましてですね、うおっ、あれ中学生ですよ、あれで中学生ですよ。子供とは言えないですね、絶対子供じゃないわあれは。だからですよ、問題は年齢じゃないってことですよね。15節見てください。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。何歳までとかじゃなくてですよ、子供のように神の国を受け入れなきゃいけない。どういうことですか。子供のように受け入れろって、大人は心が汚れてるっていう、そんな意味ですか。大人はサンタクロースなんかいないっていうから、心が汚れてるから子供のように素直に受け入れなきゃって。いやでも大人でもね、宇宙人とかネッシーとか信じてる人多いですよね。最近 UFO がね話題になってますけど、ほらやっぱり宇宙人はいたっていう大人たくさんいると思うんですけどね。もちろんそういう問題じゃなくてですよ、子供というものは天国に入るために自分の力に頼ることができないわけですよ、ね、何も持ってないから、自分の世話さえなかなかできない、それが子供でしょ。だから天国に入るためには神様に頼るしかない、それが子供のように神の国を受け入れるっていうことなんですよ。そんな人でなきゃ天国に入れないって。そう、自分の力で入ろうとかね、自分の権力、自分の名誉、そういうものを頼って天国に入ろうとするような人は絶対入れないって。子供のように自分の力何にもないって、頼れる力なんか持ってない、ただ神様に頼るしかない、神の国に入るためには。それが子供のように神の国を受け入れる、そういう人でないと決して神の国には入れない。そうですよね。例えばね、腕のいい大工さんがいたとして、よしわしは天国へのはしごを作ってやろうってね、長い長い高い高いはしごね作って、わしならできるってね、世界一の大工である私ならできるって言って、そんな力に頼ったって天国に入れないんですよ。だから神様に頼って天国に入らなきゃいけないっていうことが言いたい。よろしいですね。ああそういえばそう聞いたなって思い出してくださいね。そうだ、あそうだそうだって、うん。でその点ですね、この17節以降の青年はですね、自分の力に頼ってるわけですよ。 財産があるとかね、良い行いをしているとかね、だから天国に入れるって、そういう人なんです。でもイエス様はそれじゃ足りないっておっしゃるわけですよね。21節でね、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた、あなたには欠けたことが一つあります。かえってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてください。足りない一つ、何が？施し。施しをしないと。それもですよ、持ち物を全部売り払って全財産を施さなければ天国に入れないってイエス様おっしゃったんです。貯金なんかしてちゃダメって。よろしいですか皆さん、これはこのイエス様の21節の言葉はですね、この青年が自分の力、自分の行いで天国に入れると思ってるからそんなことを言ってるんですよ、ね、17節でこの青年はね、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうかって言ってるですよね、ですよね。何をしたら、何かをしなきゃ天国に入れない、つまり行いによって天国に入ろうって考えてる人なんですよ。だからイエス様はですね、もしそうやってね、行いの完全さで天国に入ろうって思うんだったらっていう意味で、もし完全になりたいんだったらこうしなさい、施せって言ってるんです。マタイの福書でもそうなってますよ。もし完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を皆売り払って施せって。つまり行いの完全さ、完全な行いによる義、それをも追求してるんだったらね、自分の財産自分のもので蓄えてちゃダメでしょって。完全な行い何ですかって、人に施すことでしょって、そう言ってるわけですよ。ですから私たちはですね、私たちは完全な人になろうとなんてしてないわけですね。行いの完全さを追求して天国に入ろうなんて思ってないんです。だからそんな人には施しは関係ないんですよ。施さなきゃ天国に行けないっていうのは、行いの完璧さで救われようとしている人に対してここまでやれって言ってるわけですよ。完全になりたいならここまでやれって。私たちは完全な人になろうなどとは思っていないから、施さなくてもいい、いや施すなって言ってんじゃないですよ。ここね、ちゃんとフォローしとかないと、あの先生は施しを禁止している先生でって、そういう風なね、で切り取った言葉がこう噂で広がっていくんですよ。救われるために施しをしなければならないということは私たちには当てはまりません。で、18節、イエスは彼に言われた、なぜ私をたっといというのですか、たっとい方は神を一人の他には誰もありませんとありますけれども、なぜ私をたっといというんですかって言わないでくれってね。たっとい方は神様だけなんだから、私にたっといて言うなって、そういうふうに聞こえるわけですよね。でもそうじゃないんですよ。これはね、イエス様に対してたっとい先生って呼びかけるこの青年に対して、それおべんちゃら、おべんちゃら言ってるのって、本気、本気で私がたっとい神だってそう思ってるのって、そこを確かめようとしてるわけですよね。たっとい方は神だけなんだから、私にたっといて言うことは私が神だってことでしょ、君はそう思ってるんですかって、私こそがたっとい唯一の神だって思ってるのって、だったらなぜ施せという命令に従えないのって。 で結局22節すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。彼はですね、財産をたくさん持っていたから施せなかった。なぜですか？10分の1ぐらい施してやればいいじゃないですか、たくさんあるんだったらね。だけども彼は財産というものに頼って天国に入ろうとしてるから、その財産を一部分でも失ったら自分が天国に入れなくなるということになるわけでしょ。だから施せなくって帰っていったわけですよ。つまり自分の力に頼るということを捨てることができなかったんです。言い換えるならば子供のようになれなかったってことです。わかります？皆さん、子供っていうのは自分の力に頼れないから神様に頼って天国に行くしかない、そういうふうにならなきゃダメって話ですよね。ところがこの青年は自分の力、財産に頼って天国に行こうとしてるから子供のようにはなれなかったってことなんです。23から25を読みます。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。金持ちはですね、当時の人たちの考えですよ。金持ちは、神様が祝福してくれてるから金持ちなんだ。つまり金持ちは行いの正しさを神様に認められている義人なんだって、そう考えられていたわけですよ、ね、だから完全な人なんだから天国に入れるという、それが金持ちだという考え。だからイエス様は何ておっしゃってるか、そんな方法では無理だよって。完全な行いによって天国に入る、そんな方法で天国に入るのは難しい、いやいや決してできない、無理。もしそんなことができるって考えるならば、それはラクダが針の穴を通るようなもんだってね。いやいや、ラクダが針の穴を通るのは無理な話であって、それ以上に無理なのが行いの正しさで天国に入ること、それは絶対無理だってことです。人にはできない、それは人にはできないと。27節ね、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。そう、何が人にはできないのか、行いの完全さで天国に入ることですね。それが人にはできないって言ってるんですよ。でも神にはできる、だって神様には罪がないんですからね。正しいお方ですから。そして完全な人であるキリストによって、その福音による救いというものが罪人にも与えられるようになっているわけです。ですから結局誰が救われるのかっていうことね、26節に弟子たちが言ってますように、それでは誰が救われることができるのだろうかと。金持ち、神様に祝福されている、行いの正しさが認められているから金持ちなんだって、義人だっていう金持ちが救われないんだったら一体誰が救われるんだろうかって、天国に入るのはどんな人なんだろうかって、ね、それは誰ですか、誰が天国に入れるんですか、施す人ですか。アーメン、そうですっていう人が多いわけですよ。こういうふうにね、施す人が天に宝を積む人なんだって、ボランティアやる人が天国に入るんだっていう人いるんですけどね、そうじゃないっていう話ですよ。誰が天国に入るのか、神様の方法、純粋な福音キリスト、それを受け入れる人が天国に入る。まあ 結局ね、結論そこになるんですよ。どうあがいてもというか、どう何がどう言おうがですね、施しだ、子供のようになるんだとかね、そういうふうないろんな天国に行く方法がこうだこうだって言ったところで、結局は最終的には、これしかないっていうのはキリスト、福音、神様の方法を受け入れる、自分の力じゃダメ、神様に頼り切って、行くしかないっていう、その人が天国です。軽くおさらいのつもりが結構、たっぷりお話してしまったような、これ何回目の話になりますか。7回目だったら次はもうなしですね。もうなし、いや7回言っても3割かもしれないっていう話ですからね。あの21節を改めて見てください。21節、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。これはですね、今から話すことは今までに一度も話していません。初めて言うことですよ。だからどういうことって思うかもしれないので、よく聞いてください。イエス様はこの青年を見つめて慈しんで言われたって書いてます。21節ね、よろしいですか。この表現は、表現というかこの一文はマルコにしかないんです。マルコだけです。イエス様はこの青年を慈しんだというのはマルコだけで、繰り返しますが、この青年というのは律法主義者なんですね。お分かりになりますでしょう。行いの正しさ、完全な人になって天国に行こうっていう人なんですからね。パリサイ人、律法学者たちと同じ同類の人なんですよ。で、イエス様はパリサイ人、律法学者たちといつも喧嘩してたでしょ、ね、いつも争ってたんですよ。忌まわしいってね、そんなきつい言葉を、ね、かける相手だったんですよ。律法主義者というのはね、同じ神を信じている人たちですよ。律法主義、パリサイ人もね。だけどイエス様は争ったんですよ。争うだけじゃなくて忌まわしいって言ったんですよ。そんなこと人から言われたことあります？忌まわしいってないでしょ。あ、こんなきつい言葉 ほぼないですよ。でもねキリスト教、あ、ちょっと話それようかな、それでもいいですか。それますいいですか。あのね、ある人たちがね、クリスチャン牧師の中のある人たちがね、同じクリスチャンがなぜいがみ合うんだってね、仲良くしろ、一致しろって批判ばっかりするなって言ってね、えらい怒ってる人がいるんですよ。あなたの方がこの言い方が批判的なんですけどね。だけどね、イエス様は同じ神を信じている、しかも同胞ユダヤ人である、そのパリサイ人、律法学者、長老たちに対して忌まわしいっていう最大級のきつい言葉を持って争ったんですよ、ね、もしもイエス様がしたようにしろ、イエス様のした通りにすることが正しいんだって言うんだったらね、言うべきでしょ。忌まわしいって、あなたは忌まわしいって誰を指さしてるかっていうのはね、今言いませんが、あなたほど忌まわしい人がいないってね、ある人を対して言わなきゃいけない。だってイエス様がした通りにするべきなんだって。こんな時イエス様は何するだろう。 What would Jesus do ってね、手首に巻いてる。そう、こんな時どうするのがいいんですか。あなたは忌まわしいって言うべきなんでしょ。ところがね、クリスチャン同士同じイエス様を信じているんだから、批判するのは良くない、仲良く一致しなきゃいけない、チグハグですよね。チグハグ。それたので戻します。何だったかな。 あ、そうそう、この立法学、立法主義者であるこの青年を慈しんだんですって。いつもは忌まわしいって喧嘩するそんな相手、立法学、立法主義者なのに、ここではなぜか慈しんだんですって。どうしてですか。この慈しみというギリシャ語がですね、エーガペーセンっていう単語なんですけども、エーガペーセンという単語、これはですね、アガペーっていう言葉はご存知でしょう。アガペーね、アガペーという言葉の動詞であるアガパオの不定過去アオリスト三人称単数形、それがエーガペーセンなんです。わかりますか。もう一度言いましょうか。アガペーの動詞であるアガパオの不定過去、すなわちアオリストの三人称単数形、それがエーガペーセン。そのエーガペーセンを慈しんでと翻訳しているわけですけども、今言いましたようにアガペーの動詞であるアガパオの不定過去、すなわち、アオリストの三人称単数形ということは、要するにはですよ、愛したってことです。だからイエスは彼を見つめ、その人を愛して言われたってことなんですよ。エーガペーセンというのはね、イエス様はこの青年が好きだったんですか。そうじゃないんです。このアガペーという、愛したというのは、あのヨハネ3章16節の愛したなんですよ。神は実にこのよ、お一人子を、お与えになったほどに世を愛された、それがアガペーでしょ、アガパオなんですよ。だから世を愛したというのはどういうことか、一人子をお与えになった、つまりキリストを十字架につけるほどに世を愛したというのは、キリストの十字架によって人々を救いに導こうとしたっていうことです。そうですよね。なぜ救いに導こうとしなきゃいけないんでしょう。それは罪人だからですよ。罪人だから救いたいって思ってるわけです。何の罪があるからですか。それは的外れですよ。的外れ、ハマルティアが、ハマルティア、それが罪。何が的外れなのか、この青年に対してもですよ、イエス様はそのこの人をね、エーガペーセンして言われた、神の愛、愛してアガペーで言われたって、救いに導こうとして言われた。なんでか、的外れてるからですよ。どんな的が外れてるかって言ったら、この人富に頼ってるってね、その富が与えられている、それが神の祝福愛だって勘違いしてる、それが的外れてるってことなんですよ。ですからそういうふうに富に頼っている神か、あ、神じゃない、金持ちが天国に入るのは難しいって、よろしいでしょうか。皆さん、この21節をですね、正しく理解していただきたいわけです。この立法主義の青年を愛した、いつもは喧嘩してるのに忌まわしいとまで言う、そんな立法主義者に対して愛したんですか。そう、的外れしてるから救いに導こうとした、それがエーガペーセン。そのようにですね、 今だけじゃないと思うんですけど、今も神の愛って勘違いされてるんですね。神様はあなたが大好きですって勘違いされてるんですよ。神様は罪人を愛したってことは罪人が好きなんですか？罪人っていいなあ、いいなあ、もう麗しいなあ、あの人は罪がいっぱいで、ああ撫でてやりたいって、そういうふうに神様は罪人が好きなんですか？そんなわけないでしょ。神様は罪人を滅ぼすって言ってるんですよ。罪人を滅ぼす、それが正義です。神のね、正義なんですよ。けど救ってやりたいって、それが愛でしょ。そこを勘違いしてるんです。私はイエス様とラブラブとかね、ラブラブって、いやいや、神様は人間と恋に落ちたんじゃないんですよ。フォーリンラブしたわけじゃないんですよ、神様はね、人間と。そもそも男、イエス様も一応男だし、男でラブラブってなんだそれって感じですけど。あとはね、神様は愛だから何でも願いを叶えてくれるとかね、ドラえもんじゃないんだからそんなのおかしいでしょうと、的外れですよ。だからね、的が外れてるということが罪なわけですよ。ハマルティアね、なんか盗んだとか叩いたとか殺したとか、それはもう論外ね、そんなことしちゃダメ。的外れ、これが罪なんですよ、ハマルティアね。だからこのハマルティアを、いや、的外れしてる人を救いに導こうとする、それがエーガペーセン、慈しみと翻訳されてますけど、エーガペーセン、何度も言いますが、アガペーの動詞であるアガパオーの、不定過去アオリスト三輪称単数形、これ覚えるの大変なんですけどね、アガパオーしたんです、救いに導こうとしたんです、的外れてるから。ですから神様が愛しているということをね、愛されてるって言われたら嬉しい、嫌な気はしない、確かにそうでしょうけども、でももしもですよ、特別に人より特に神に愛されている人がいるとするならば、その人は他の人よりも特別罪が大きいってことですよ。ハマルティア、的外れの度合いが半端ないぐらい的外れてる。だから映画ペーセンしてやらなきゃいけないんだけど、この人には軽く映画ペーセンで済むけど、こんなに的外れてる人には思いっきり映画ペーセンしてやらんといかんって、神の愛を注いでやらんといかんってね。だから人、この人よりも10倍愛されてる、神に愛されてる人っていうのはこの人よりも10倍的外れてるから、めちゃくちゃ罪深いってことなんですよ。ですから、ね、これ愛、神の愛についての勘違いをね、正したくってお話してるんですよ。神に愛されているっていうのを神様が大好きだってね、そういうふうに勘違いされてるわけですよ。そうじゃない、的外れてるから救いに導きたい、それがアガペー、エーガペーセンね。ですから、あの人は神様に愛された人だって。あの先生は神に愛されている先生だって。まあね、大きな働きに用いられている牧師とかに対してよくそう言われることであるわけですけど、神に愛されている人だって言わない方がいいんですよ。 神に愛されているっていうことは、それ自慢じゃないんですよ。神に愛されているっていうことは、罪がある救いに導かなきゃいけないっていうことですから。あの人は特別に神に愛されているな、ハレルヤーって言わない方がいいです。それ本当の意味知ったら悪口になりますからね。特別的外れてるって。いかがですか皆さん。このエーガペー性についての話をするのは今日が初めてですけど、7回目じゃないんですよ、初めてです。いかがですか、飲み込めましたか。それならいいんですけども、もし、でもな、神に愛されてるって嬉しいなって思うけどなって言うんだったら、あと6回話さないといけないかもしれない。まあこの神の愛の誤解については、苦しくならない聖書の本っていう本にね、実は書いてあるんですけども、このエーガペー性に関してはこれ初めてです。どこにも書いてもいえません。そのことをですね、しっかりと受け止めていただければなと思います。イエス様はあなたを救いに導きたい、それがエーガペー性、愛です。神の愛です。その慈しみ、神様の慈しみに感謝しましょう。お祈りしたいと思います。主は